今日はですね、はい、今日は蒙古、はい、で、今月のおさらいですね、はい、罪悪感と何でしたっけ、罪悪感と何か話しましたね、ガーですね、罪悪感とガーもう全部ひっくるめて、今回は蒙古と、はい、蒙古というのは一体何かと言いますと、私たちはまずですね、善悪にとらわれるんです、ね、善悪、何が正しいか、何が間違っているかということにとらわれる。でポイントなのは、私たちが思っている善悪と仏教で教えられている善悪が違うんです。どう違うでしょう。いいですか。私たちが思っている善悪と仏教で教えられている善悪が違うんです。違う。違う。すごく大事なところですね。いいですか？私たちが思っている善悪と仏教で教えられている善悪は違うんです。何が違うと思います？根本的な違い。一言で言えてしまう。
相手がいる。
はい。
仏教で言う善悪は相手を認める。悪は相手を認めない。相手を責めたりとか。
分別心は関係ないでしょ。
ん？
分別心。
いやもう根本的な違いです。根本的な、
根本的、
根本的な、私たちの思っている善悪、
仏教で言えば自分悪、善が自分で悪が自分じゃないのが善悪
根本的な違い、
根本的、
根本的な、
自分にとってか相手にとってか、
うん、わかります根本的な違い根本的な、根本的な、
苦しむとか苦しまないとか、
根本的な、わからないですか？すごく簡単なことです。すごく簡単。何が簡単かというと、私たちの思っている善をしてもですね、幸せになれないんです。
あ、仏教でいう善でないと幸せになれない。
あ、そうそうそう。いや、もう全く幸せになれないんです。いえいえ、そうじゃなくて、私たちには善悪がありますよね。何が善で、何が悪かっていうものがあります。で、私たちの信じている善をいくら実践しても、幸せにはなれないんです。
賢者精進の素を演じてるだけだ。
いやいや、もうその、私たちが善だと思っていることをいくらやっても、幸せにはなれない。
持ってる善だっていうことは、人に親切にしたりとか、
はい、
いろい ましょうっていう良いこと、
その良いことをいくらやったとしても幸せにはなれないです。ここが大事ですね。
孤独を継ぐようなことをしないと、
ね、幸せにはなれない。わかりました？わかりました？ここがもう大事なところです。私たちの考えている善悪、ね、私たちには私たちには何が善で何が悪かっていうのがありますよね。
世間で通じる、
そうそう、その善をいくら実践しても幸せにはなれないんです、
うん、盲語でやっちゃってるから
ね。はい、幸せにはなれないんです。
道徳の善だからか。
いやいやいや、そうじゃない。幸せにはなれないんです。これは因果の道理に従って幸せになれないんですよ、うん、
その種の巻き方が違うってこと
まあその種の巻き方が全然違うから、うんうん、
善と言いながら善ではない、
自分の都合のいい善だから。
いや違う違う違う違う、びっくりしました。
今までやってきたことが
何だろう。ね。わかりました。根本的な違いです。根本的な、私たちの信じている善をいくら実践しても幸せにはなれないんです。それに対して仏教で教えられている善を実践すると幸せになれるんです。だから皆さん一生懸命頑張っても幸せにはなれないんです。
ふてくされちゃうんでした。
いやいやいや、これはですね、なんでそうなのかが大事です。なんで私たちが信じている善は、ね、幸せになれないのか。それね、今この道理を聞けば、ああ、そんな幸せになれるわけないじゃないですかと、はっきりします。いいですか？皆さん、善悪ってどのように教えられましたか？誰から教えてもらいました？善悪と言ったら親ですね。一番は親ですね。親が
悪いことしちゃいけないよ
と、いいことしなさいよとこう教えてくれますよね。まあまずは良いことに限定しましょうね。子供に対して良いことをしなさいと、こういうふうに教えられます。子供ははいってね、素直に聞きます。大事なのはこの親がどんな気持ちで善を進めるかです。
そんなにいい気持ちでやってないかもしれない。
親の都合よ。
当然皆さんね、親は子供のことを心からね、大事に思って、子供が幸せになるためにはこういうことをしなくちゃいけないんだよと教えてくれてるんですよね。
そうだね、悪いことしちゃいけない
のつもりだったけど、
教えてくれるんですよね。
つもりです。
確かに
ね、 じゃあこの胸に手を当ててですよ、子供にですね、どんな時に良いことをしなさいって言うか思い出してみてください。
忘れちゃったわちっちゃい時
も、ね、胸に手を当てて、子供がね、スーパーでね、騒いでいましたね。その時に子供に対していい子だから静かにしておくんだよってこういうふうに教えますよね。それはね、子供の幸せを念じてね、言うんですよね。
いやいや、違う違う、あ
のでもスーパーであの辺にあるのに取って食べてるよ。
はいはい、いやいや、そこで大事なのは親がどんな気持ちで善を進めたかですよね。当然もう子供の幸せを念じて善を進めてくれたんですよね。
記憶にございます。
どうですか、子供の幸せを念じて、
幸せを念じてそう言ってるんですけど、でもよく振り返ってみたらやっぱり自分が、
う
ん、あの親どういうしつけしてるのかって言われたら困るっていうのもあるんです。親を見たら子がわ、ね、子供を見たら親わかるってよく言うんですね。
そう、親が責められたくないから子供に善を勧めるんですよね。じゃあ誰のための善なんですか、子供が善をするのは。
親のための善。全
然間違ってんじゃん。
間違ってる、間違って
る。はい、ここ大事なことですよ。いいですか、子供、親が子供に対して良いことをしなさいって言ったのは、子供のために言っているのか、それとも親の都合で言っているのかが大事なんです。
それは経験から言うと親の都合も随分あります、
ね、親の都合ですね、はい、親の都合で言っている。
はい、はい、ね、確かにね、
親の都合によって言ってますよね、はい、でも口では言いません。あなたのために言ってあげてるんだよ、
大きくなったら笑われるのよ。
そうそうそうそうそうそうね。そうそうそう。それをもうごって言いますよね。
そうだ。
確かに。やっぱり。それをもうごって言うんですよね。
そうだね。
ね。確かに。子供は素直に良いことに励む。良いことに励むと。いいですか、子供が幸せになるんで、なるのではなくて、親が、親が責められずに済むってことです。
責められないためにやってる。
私、子供が大きくなって、かなり中学生ぐらいになったら言われたんです。
はい、
お母さんって、お母さんの言ってることね、お母さんもよく見られたいから私にそう言わない、言ってるんじゃないのって言われたことあるんです。
その通りですよ。ね、それはね、その通りだよって言ったんです
よ。はい、それで今先生の話だ。
そうそうそうそう。そう、
すごいね。
ここはすごく大事なことなんですよ。つまり因果の道理だから。
大きい込んで。
はい。で、ここで大事なのは因果の道理ですから。自分が善だと思って一生懸命励めば励むほど因果の道理ですから、自分が幸せになるんじゃなくて、ね、誰かがそれによって都合のいい結果を受けるようになるんです。いいですか？この場合、親が都合のいい結果が欲しいから、子供にこれは良いことだからしなさいっていうふうに言ったんです。例えばまあ今ではね、どんなふうに使われるかっていうと、ね、親がですね、友達と話していたい、喋っていたいから子供に、何々ちゃん、いい子だから静かにしといてねっていうふうに言う。ね。そう。子供が静かにしていれば、親はいくらでも欲に流れることができる。ね。 そうですよね。
だから
親にとって都合がいいから善を進めるんです。子供が幸せになれるから善を進めてるんじゃなくて、親にとって都合がいいから善を進めるんです。
そればっかりだよね。
はい、
人前で挨拶する したらああいいこといいこと。
そうそうそうそう、
それを親がちゃんと教育してるんだねって見てほしいから。
そうそう、
結局親の
そう
見えた。
ね、うん、だから親としては自分がよく見てもらいたいから、自分が責められたくないから、まあエゴですよね。親の都合によって子供に善を勧めるんです。だから子供が一生懸命ね、良いことに励んだとしても子供が幸せになることはないんです。だって親が自分の欲を満たすために子供に善を勧めているから。当然親がいなくなったとしても、子供は大きくなって一生懸命良いことに励む。例えばサラリーマンになって一生懸命働く。何のためですか？もちろん経営者が得をするからです。ね。だから一生懸命善に励んでもですね、その人が幸せになれるんではなくて、誰かが得をするために善をするようになるんです。だってそう教えられてるんだから。
そうです、誰かが得をするように善をしてる、うん、その通り。
だからいくら良いことに励んでも幸せにはなれないんです。これが大事なことですね。でこの時に使ったもの、親が使ったものが孟母なんです。つまり子供に嘘をついたんですね。どう嘘をついたか。ね、善をするのはお前のためだよっていうふうに言うんです。違うね。お前のためじゃなくて私のため。私のため。だから正直に言えばいいんですよ。お母さんのために
いい子でいてね、
静かにしていてねっていうふうに言えばいいんです。
それだったら孟母じゃない。
そうしたら孟母じゃない、
うん、嘘じゃない
ね。ね、お母さんのために静かにしていてねって言われて、子供がお母さんのために静かにしていたらそれは善なんだ。わかりました。皆さんそう思ってないでしょ。良いことに励んでいるのは自分のためだと思ってるんです。自分のためじゃないんです。誰かが得をするために善に励んでいるんです。
それではこの世の中成り立たんことになる。
いや成り立ちますよ。どうしてですか。
だって会社のために善が働いてるっていうことになった場合さ、
はい、
会社が良くなるから自分の生活も良くなるんでしょ。
だから会社のためにね、一生懸命働くと、うん、そう、一生懸命働いているのは会社のためなんだと経営主が思っていたら、一生懸命働いてくれる人たちに感謝しますよね。
うん、社長は。
そう、うん、いや本当に皆さんのおかげで、ここで出てくるおかげで、うん、本当に会社は 良くなっていますって言えるじゃないですか。でも違うんですよ。今私たちが教えられている善はお前のために進めてるんだってことになってるんです。これを徹底されると、あなたが一生懸命働いているのはあなたのためでしょってなるんです。わかります？
でもそれで何の疑いもなしに庭が通ってるっちゃう。
そうなんですよ、うん、そう。
でも一生懸命働けば会社のためでしょうね。
いや、だから会社のためだというふうにその経営者が思うと、思うと後ろめたいじゃん。
でその代わり儲かったらボーナス出せばいい。
だからそう、儲かったらっていうのはね、皆さんのため、皆さんのおかげで儲かってるっていう自覚があればボーナス出しますよ、うん、違うもん。私は、うん、ね、働く場を提供してやってると。
もう全然違うのね。
だって善をするのはね、うん、あなたのためでしょ。いや、皆さんそう聞いてきましたよね、ある団体で。
忘れてしまった
ね。一生懸命 ね信者を集めてこいと、一生懸命献金をしなさいと、皆さんの功徳になるんだと、うん、おかしいな。私こんな風に一生懸命やってもね、その、うん、全然ね幸せになってないけど、お金はどんどん減るしね、肉体的にもどんどんきつくなっていると、
だんだんね、
ねえ、いや、このね、一生懸命やった善はどうなるのかなと言ったらね、来世でね、報いを受けますよ。順元号、順次号、順後号ってのがあって、ねえ、この世帰ってくるものは本当に少なくて、来世に帰ってくるんだっていうふうに言われてきたじゃないですか。
ね、来世生まれない、生まれられないかもしれない、ね。
うん、そうそうそうそう。だから、一生懸命良いことに励むのは自分のためだと教え込まれてるはずなんです、ね、でこれは親にとって都合がいいんです。何度も言うよ、ね、だって、ね、何々ちゃんいい子だから静かにしといてねって言って静かにしてもらっている時間は、ね、いわゆる、うん、子供の協力によって得られている時間なんですよ。わかります？その時間でゆっくりね、お友達と長話していいですよね。ね、長話してもいいですよね。ダラダラと、ベラベラと話しててもいいですよね。
でも子供犠牲だわね。
いやいや、子供は良いことに励んでるんです。
頑張ってる。
そこに感謝しなきゃなんだよね。
子供は。いや、まずその時間をダラダラと使うことはできないんです。ここは大事なんですよ。
大事なことに使うなら。
そう、だって子供の協力によって得られている時間なんです。だって子供は私のために静かにしてくれてるんです。そう思って言ってるかどうかなんですよ。私のために静かにしてくれているってなったら、当然話を終えたらね、何々ちゃん本当ありがとうねって。ね。
言えればすごい。
その、私のためにこんなに待ってくれてありがとうねって言えるじゃん。ところが親があんたのために言ってるんだってなるわけね。この場では喋らないのが当たり前だっていうふうにした上で、静かにするのが善だっていうふうにこう押し付けるわけ。で子供は純粋に善だと思って実践するわけ、ね、そしていや、その良いことに励んでるのは自分のためだっていうふうに思ってるわけです。いや、思ってるんじゃなくて思わされてる。それが妄語なんです
よ。親は騙してるでしょ、子供は騙されてる。
そうそうそうそうね。もうあのなんですかっけ、 元森じゃなくて国会で言いましたよね、元の
野田総理
がね、答弁で言ってましたよね、ね、騙した人が悪いのか騙された私が悪いのか言ってましたよね、ね、騙された私が悪いのか騙した親が悪いのかでここで大事なのは、親自身が自分のために待ってもらっていると思いたくないから、だからそういう嘘をつくわけ。
また妄語でしょ。
いや、そう、妄語なんです。妄語、そう、嘘をつくわけですよ。責任転嫁ですね。だから あなたが良いことに励むのはこれは善であって、やるのが当然だ、あなた自身がそれが身につくことがいいことなんだ、というふうに、まあ、いわゆる押し付けるわけ。そうすると子供が静かになっているこの空間は当たり前の時間になるわけ。そう、この時間をどれだけダラダラと使ってもいいですよね。ね、いいですよね。使いたい放題ですよ。ね、ダラダラ使ってもいいですよね。そう、好きなだけ話してたらいいです。ね、当然ですよね。奥さんが料理を作るのは当たり前のことですよね。
昔はね。
ね、その時間ね、旦那さんがどれだけさ、携帯ゲームにハマっててもいいですよね。
それは。
ね。
いかがなものでしょう。
いや、だって奥さんが料理を作るのは奥さんの仕事であり善ですよね。ね、奥さんが良いことに励めば奥さんが幸せになれる。その種まきは人にはいかない。ねえ。
私だけなんでこんなに頑張る。
いや違う。それは善ですよ。善なんです。善です。善。一生懸命、そんな不満を持っちゃいけないんです。いいですか？聞きましたよね？善をするときにね、心がけることは、私が誰々に何々をしてね、この三つを忘れるようにしましょうって。三人区で聞いたじゃないですか。ねえ、私が一生懸命頑張って善に励んだら、私がそのねえ、報いを受けるんであってね、人にはいかないですよね。
どうも騙されてる。
いやそんなことないです。
妄語で。
いや、だからその時間どれだけ欲に流れていてもいいですよね。
そんなにどれだけって、それはあんまりひどいんじゃないの。
いや。だってそのために親は子供に善を押し付けるんです。そうだって、自分が子供がね、静かにしているその時間なんだって思ったら大事に使わないといけないじゃないですか。そうでしょ。経営者が、従業員が働いてくれているおかげで会社が儲かっているって思ったら、そのお金はね、大事に使わないといけないじゃないですか。ねえ、ギャンブルなんかに使えないよね。それちょっと窮屈じゃん。ねえ、やっぱり欲に使いたい。好きなだけ、ねえ、無駄遣いがしたい。そう思うから人間は嘘をつくんです。ね、善をしなさいっていうふうに言うんです。だって親が胸を張ってね、この時間は私にとって大事な時間なんだって思えたら子供に言えるもん。 ね、お父さんのために静かにしてくれないかっていうふうに言うんです。ね。そしたら子供は、ああ、お父さんにとってこの時間はとても大事な時間なんだと、こう思うから静かにしようって思うんですよ。そして、その親としてはですよ、子供が静かにしてくれているんだから、この時間を無駄に使ってはいけないっていうふうに思って大事に使うんです。これを仏教で言う禅って言うんですよ。
嘘をつかないで本当のことを言えばいいのにね。
そう、本当のことを言ったら親としてはね、子供がちゃんと見ているんだと思うからね、無駄にはその時間もお金も使えないんです。ね。例えば奥さんが料理を作ってくれている。ね。そして時間が自分にできている。その時に旦那さんとしてはね、奥さんが料理を作ってくれるのは当たり前なんだと思ったらね、いや、この時間にちょっとテレビゲームでもやるか。で、やれるんですよ。それを見ている奥さんが、ね、こうやって、タタタタタタタタタ、音が大きく。
危ない、危ない。
トトトトト
トトトトトトトトトトトト
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト俺だって働いてるんだってね。ね。その働いているってことをお前は当たり前に思っているのかと。でもそう育てられてるじゃん。そうでしょ？善をするのは自分のためだっていうふうに、もう育てられてるんです。だから無意識のうちに私たちは、その、欲を満たしたいって思うと相手に善を要求するんです。わかります？だって親の背を見て子は育つ。親が欲を満たしたい時に子供に善を勧める。それを見てね、子供は育ちますよね。そうか、欲を満たしたいと思ったら善を進めたらいいんですよね。ねえ、どうですか？そうなるんです。だから自分がゆっくりしたいと思ったら相手にね、こう善を進める。善を進めるというのは、やってくれて当然だっていうふうに見るんです。例えば10年、その経営者が欲を満たしたいと思えば思うほど、従業員が働いて当然だと思うんです。ね？それを文句を言うことなく従業員が働けば働くほど、経営者は良かったと思って安心して欲を満たすことができるんです。だから一生懸命善に励んでも幸せにはなれないんです。わかります？
そういう経営者の下で働いてても幸せにはなれない。
そうなんです。そう。善っていうのは必ず相手があるんですよ。その相手が幸せになって初めて善なんです。相手が幸せになってこそ善なんです。
お互いに幸せになっていけるっていうことだよね。
そうそうそう、ね、だから親がお父さんのためにちょっと静かにしてくれないかっていうふうに言ったらね、子供はそのお父さんのために静かにするわけ。お父さんのためですよ。 そしてお父さんはそのことを強く感じて時間を使っていく。それでこそ子供のやった行いが善になるんですよ。ね、善っていうのは施しですよ。施し。相手に何かを施すことを仏教では善っていうふうに言うわけです。ね、例えばお金を施しました。施した相手が欲に使ったらそれは善ですか？
悪です。
悪ですよね。ね、相手に時間を施した。その時間によって、ね、パチンコをして欲に流れていった。じゃあその時間は、ね、時間を施したことは善ですか？そう。その、何でもかんでも私が一生懸命頑張ったら善になるんじゃないんですよ。善っていうのは必ず相手がいて、その相手が幸せにならなければ善じゃないんです。そうでしょ？例えば僕が一生懸命今日話をしました。皆さんは全く理解できなかった。ね？善ですよね？で、どうしてですか？僕はこんなに一生懸命話をしましたもん。
受け取れなかったんだ。
そう。
受け取れて初めて伝わる。
そう。そうなんです。自分が話したことによって、相手が幸せになって、初めて善なんです。
うんね、自分だけが良いと思ってやるのは自己満足であって、決して善ではない、ね。
はい。で、私たちは小さい時から相手が欲に流れるために善に励んでるわけ。ね。それが当たり前だと思ってずっと生きてきてるわけ。だから自分の信じている善を実践したら当然相手は欲に流れるので、どんなに頑張っても頑張っても頑張っても幸せにはなれない。例えば奥さんが旦那さんのために一生懸命料理を作っても料理を作っても料理を作ってもね、旦那さんは奥さんが料理を作ってくれて当たり前だと思ってどんどんと欲に流れていくわけ。
でも一般はみんなそう思ってるんじゃない？
はい。
奥さんが一生懸命作って、旦那さんが一生懸命食べると。
いやいや、一生懸命食べるってのは一生懸命作ってくれたということを感じているわけ。
旦那さんが？
そうそうそう。でもそれは善っていうのはね、必ず相手のためにやってるっていうのがないと、そんな発想がないんです。
でも、普通の人はどうでしょう。
だから奥さんが、奥さんが旦那さんのことを思って作ってくれていると。そう、旦那さんが思ってないと感謝も出てこないじゃないですか。
一般はどうだろうね。
一般はだから作ってくれて当然だと思うわけ。ね、そう。だから作ってくれないと、うちのね、妻はね、その料理も作ってくれないってね、中村雅也さんも言ってたじゃないですか。
誰？
中村雅也さんって誰？
中村？
あれ知らないですか？矢口真理さんの。
ああ。最近もテレビに出ない
ね。あ、そうそうそう。
どっかで聞いたことある。あれかなと思って。
ね、うちの奥さんは料理も作ってくれないと。それは料理を作ってくれて当然だってところに立ってるんです。ね、女性は料理を作る者が結婚したら料理を作ってくれて当然だと。そう、旦那さんが思ってるから、奥さんだって作りたくないんですよ。
ちょっと質問あるけどね。
はいはい。その
昭和同業にさ、
はい、
なんぼこの話をしてもね、相手は感謝しなかったらそれは何にもならんちゅう。
そうです。そうです。
そしたらあの話は大したあれじゃないちゅうこと。
そうです。そうなんです。言葉っていうのは相手に伝わってこそ意味があるんです。
そうだね。
相手があるんです。善っていうのは相手があって、相手のためにやって、相手がその自分の施しによって幸せになってこそ善なんです。 そうでしょ、ね、例えばそのどっか旅行に行きました、なんか、ね、プレゼントを買ってきました、はい皆さんどうぞどうぞどうぞどうぞ全然喜ばなくてもどうぞどうぞどうぞどうぞ、でも善ですよね、そうじゃないんですよ、今そう思ってる、相手が喜ぶものをプレゼントして初めて善なんです、
喜ばなかったらダメね、
そう喜ばなかったらどんなに自分がこう頑張ってもね、それは善ではない、でもそれは小さい時に教えてもらわないと分かんない、親がまずね私のためにやってって、でその頑張ってやったことをちゃんと評価しないといけないんですよ、どれだけこう嬉しかったかっていうことを伝えてあげるんです、そういうことを繰り返していくことによって子供はあそうなんだ、良いことっていうのは相手があって相手が喜んでくれるためにやるんだと、だから当然ね、静かにしてねっていうふうに言ったらね、静かにしてくれたならば、いや本当に静かにしてくれてありがとうねって言ってあげなくちゃいけない、子供に、なぜならば私のために静かにしてもらったからです、ね、だから子供はちゃんと善には対象があるっていうことが分かってくるわけ、そうだお母さんのために静かにしないといけないんだ、そしてお母さんのために静かにしたらお母さんは喜んでくれるし、ね、ちゃんと、ね、お礼を言ってくれると、これが大事なんですよ、ね、奥さんが旦那さんのために料理を作ってくれた、ね、そしたら旦那さんとしてはね毎日ね、作ってくれてありがとうと、こういうふうにどっちがどっちがどっちが作ってるのかなと思ったの
って。なんで止まったのかな。
いやいや、どちらが作ってるかな。
智子さん作ってる。知って
たからね。ちょっと
ね。でやっぱり毎日のようにこう喜んであげなくちゃいけない。そう喜んでこそ本当にその人は善をしたってことになるし、また明日もやっていこうっていう気持ちになるんです。ね。そう。だからそういう感謝をしていくことによってね、あ、そう、奥さんは私のために料理を作ってくれてるんだ。ね、私のために料理を作ってくれてるんだ。私のために料理を作ってくれてるんだと。この重荷みたいなものをね、ちゃんと受け取っていく必要があるんです。ね。その重荷をどうしてもね、背負いたくないんです。私はそんな人間じゃないですとかってね、弾き返そうとする。でも、そうやってね、重さみたいなものを受け取らないと、自分の命を大事にしようとも思わないしね。自分の人生を大事にしようと思うこともないわけです、ね、奥さんが一生懸命、私のために料理を作ってくれていると、それをまず受け取っていくことによって旦那さん自身もしっかり働いていかなくちゃいけないなってなるわけです。だから善っていうのはね、本当相手を変えていけるんですよ。善をしたら、その思いが相手に伝わればね、相手は変わっていくじゃないですか。例えば僕もね、一生懸命こうやってね、仏法分かってほしいって思って伝えたらさ、多少なりともね、こんなに話をしてもらったから、少しは理解しないとダメだなって思いますよね。ね。だから必ず相手がいるんです。この人のために伝えると。分かってほしいから伝えると。そして分かってもらえた時にね、やってよかったなって思うんです。伝わったら。それが仏教で教えられる善なんです。だから仏教で教えられる善っていうのはね、善をする人が主体なんです。例えば旦那様のために料理を作りたいっていうね、奥さんがまず あるわけ。ね。そしたら、料理を作ったらね、必ず確認しないといけませんよね。今日の料理美味しい？美味しい？美味しい？
そんなに確認しなくてもいいじゃん。
はい？
そんな。
いやいやいやいやいや、これはあなたのために作ったんですよ。ね。
もう一口食べたらすぐ言うかもよ。
はい？
一口食べたらすぐ言うかもしれんよ。
いやいや、もう責められたくないし。
ちょっと油断になるけどね、私昨日ね、テレビを見たの。そしたら南極大陸にね、ペンギンが何百匹とも住んでるわけさ。そしたらね、ちょうど子育てに、ね、冬になるんだ。そうするとものすごいブザードが吹いてくるわけ。そうするとみんな固まるわけだ。そして固まったら今度、風の当たるとこと当たらんとこで行くでしょ。それがね、ある時間経ったら交代するんだよ。
お
これに俺はびっくりしたね。
さすごい全員やって
る。そうそう、相手のために、
うん、そういうことも彼らの中には自然にも行われるわけさ、
はい、
交代するんだよ。もう暖かくなったのに今度入れ替わるの。これはね、俺びっくりしたな。こんな自然の中にこういうことがあるんだなと思って。
動きたくないよね、
うん、
そうそう。だから相手のことを思う気持ちが善なんです。
寒いところで我慢してくれた。
そうそうそう、善も何もそんなことわからなくても、ちゃんとその自然の中にそういうふうに組み込まさっとるのかどうか知らんけども、ちゃんと入れ替わるんだから、
ね。すごいね。だから本来善っていうのは、善をする人が主体となって、うん、そしてやりたいものなんです、うん、だけど今日の善っていうのは、善を受ける側の人が主体となって押し付けるものに変わってるんです。で、善っていうのはね、善をする側も本当に相手のことを思って善をしないといけませんけど、うん、受ける側もですよ、うん、その相手の思いを受けないといけない、うんうん、受けるっていうことは、その例えば相手が私のことを思って時間を作ってくれたら、その時間は無駄に使っちゃダメなんですね。例えば結婚する、子供ができる、そうすると子供をどちらかが見るんです、必ず、ね。旦那さんが見るかもしれない、奥さんが見るかもしれない。ね。そしたらですよ、ね、旦那さんが、その、子供を見ているときに奥さんがパズドラしちゃダメですよね。
パズドラ。
ね。いやいや、見てくれるからよかったよかったっていうことでね、いつまでもゲームをしてると。違うんです、その自覚を持ってほしいんです。この時間は自分だけの時間じゃないんです、ね、旦那さんが作ってくれた時間なんです。だから旦那さんと自分の時間だと思ってほしいんですね。ね。そう思って使っていかなくちゃいけない。それが善を受ける側の気持ちなんです。だから善っていうのは、善をする人だけが一生懸命やっても善にならないんです。善をする側の人、善を受ける側の人、その両方がね、その正しい心になってないと善じゃないわけ。
ボランティアという考え方は成り立たない。
そう、ボランティアというのは、ボランティアする側が、まあ、これも盲語なんですけど、ね、善をしたいと思う。受ける側は、それを善をしてもらって当然だと思ったら、うん、ね、ボランティアをしたことは善にはならないんです。すごく大事なところなんです。善という感覚は。ね。で、今ここで盲語の話をしましたけど、ね、私たちはですね、結局、うん、その親がですね、自分の欲を満たすために善を人に押し付ける、まあ、子供に押し付けて、まあ、自分は子供で育った場合ですね、親の背を見て子は育つということで、その自分が大人になった時に人に善を押し付けるようになるんです。善を進めるようになる。これ必ずなります。 なぜならば自分が楽がしたいからです、ね、自分が楽がしたいから善をするわけ、進めるわけ。そうすると当然のごとくその心を相手は見抜きますよね。でやらなくなったりするわけ、善を進めてる。そうするとどうします？この人がね、善を進めているのにやらない、あ、当然ね、善をしないってことは大変な悪ですよね。
ちゃんとやりなさい。責める。
そうそう、だからやらない人をこう、ね、平気で責めるわけです、うん、これがいわゆる私たちの持っている悪なんです。つまり相手が私の思い通りにならないからですね、相手が私の思い通りにならないから、だから相手を思い通りにさせたいと思って責めるのが悪なんです。わかります？で、なんで責めるかっていうと、なんで責めると思います？はい。
自分の都合に合ってないから。
いや、違う違う。なんで？
自分が楽がしたいから責める。
うん、なんで責めるんでしょう。なんで、
悪になってほしくないからとか。
いや、違う違う違う。いや、もっとね、人間ってエゴなんですよ。エゴの塊。なんで
自分が、あ、自分が楽がしたいって、あ、言ったっけ
言ってない。
言ってない。言った。
いいですか？まず、相手に善を勧めるのは何のため？
自分が楽がしたいから。
ね。だから、本当は正直に言えばいいじゃないですか。正直に。楽がしたいから。私は楽がしたいから、ね、静かにしてくれないかって。ね、言ったらいいですよね。
なるほどね。
もう、もうこうじゃなくて正直に言えばいい。
そうそうそうそう。これからちょっと数はしたいから、子供の面倒見てくれないかと正直に言ったらいいじゃん。なんで言えない？
なんか後ろめたく
て。そう、後ろめたいからね、うん、だから私たちはですね、人に善を勧めるときに同時に後ろめたさがあるんです、うん、自分に。だから相手にこう善を勧めると同時に心の中でどう思ってるかっていうと、嘘がバレないようにって思ってるんです。
だから ね、
うん、
なるほどね。
嘘がバレないように、うん、ところがね、相手が善をしないってこと
バレてる、
バレてるかもしれない。
だから
そうや。そうそうそう、
つべこ言わんでとっととやりなさいって
。あ、そうそうそうそう。ちょっと熱い、熱くなって、
熱いですね。
開けていったらいいですよ。 かります？難しいですか？
難しい、ね、
結局私たちはその自分のやっている嘘がバレてほしくないから責めるんです。
全部自分の都合だ。
そうなんです。
言い訳するのも本当にね、自分の。
そうだから本当の善に、本当の善を人に勧めた場合は跳ね返ってくるんです自分に。本当の善を人に勧めたら自分もやっぱりそれだけちゃんと時間を使わないといけない、ちゃんと生きていかなくちゃいけないって思うんです。例えば子供に善を勧めている親がですよ、不真面目な生き方をすることはしません。
できない、
できない。だって子供の、ね、子供は私のためにこうしてくれているから。
ね、って本当に待っててくれたら急いで帰ろうとかって思う、
ね、そうそうそうそう、
うん、いい加減なことができない、
はい、だから善を進めるっていうことは、仏教で善を進めるっていうのは自分にも跳ね返ってきて自分の心も正されていくんですよ、うん、ね。例えば皆さんに幸せになってもらいたいって思って話をする私はですね、当然自分にも跳ね返ってくるんです。やっぱり、そう皆さんから、ね、例えば皆さんからいろんなものをいただくわけじゃないですか。ね、施しを受ける、供養を受ける、お金をいただく。そうすると、いただくたびごとに私はね、まあ、どう思うかっていうと、やっぱり真面目に生きなくちゃいけないって思うわけですよ。ね、何にもいただかなかった時はですよ、欲に流れました。いっぱい。好きなだけ欲に流れても平気だ。ところが皆さんからお金をいただくようになった、供養をいただくようになった、どう思うかと。ああ私が今日生きているのはね、皆さんからねそのお金ねいただいて、そのいただいたお金によって生きてるんだなと、そう思うとやっぱりね、こうね、欲に流れていくのはもう申し訳ないなって思うわけですよね。だって皆さんね、余裕があってお金を出してるわけじゃない、なけなしのお金を出してくださってるわけじゃないですか。ね、それは何のためかと言ったらね、やっぱり仏法を正しく伝えてほしい。ね、私に仏法を伝えられるような素晴らしい善知になってほしいと。私を導いてほしいと。こういうふうに思ってお金を出してくれてるわけですよ。そしたら、やっぱり私自身はもっと力をつけないといけないなって思うわけですね。相手の心に、教えが残っていけるようにしないといけないなって思うわけです。それは皆さんからこう善をね、まあ、皆さんが善をして私にいろんなものをいただくれば、いただくほど私自身は、こんなまあ不真面目な生き方はもうできなくなっていくわけ。受け取るたびごとに、いやいやいや、やっぱそうだよね、と。ね。だから皆さんからこういただくことによって私自身も徳を積むことができるわけ。真面目に生きることができるわけです。
信頼関係が。
はい。ね。それと同じように皆さんに私がこう教えを説く。ね。それは皆さんに幸せになってほしいと思って教えを説く。これは施しです。私の時間や思いを皆さんに施しているわけです。それを受け取った人はですよ。やっぱりその受け取った分だけそうだ、実践しないといけないし、仏法の教えを理解しないといけないんだな、と、こう思うんですよ。ね。だから、善をしてもらうっていうことは、自分の気持ちが変わるんです。ね。相手が変わるんです。例えば、奥さんが旦那さんの幸せを持って食事を作っていたら、旦那さんは、この奥さんを、ね、路頭に迷わすわけにはいかないと、こう思うんですよ。当然。ね。だから、家族を守っていくためにしっかり働かないと、と変わるんです。だから、善っていうのは相手を変える力があるんですね。だから、善っていうのはやりたいものなんです。 善をするっていうことは相手を変えたいっていうことなんです。だから子供を育てるときにも子供に善を施していったら子供は必ずいい子になるわけです。さあ強制はしないけどね、強制はしないけどお母さんのその気持ちや思いみたいなものを受け取り続けていくんだから、自分自身もこんなねお母さんの時間を割いてまでね私のために使ってくれたんだから私も真面目に生きなくちゃいけないって思うわけです。これが仏教で教えられている善なんです。
相手の心に届くっていうことが大事だよね。
そうそうそう、届く、うん、届くってねいやいやすいません
すぐ裏切ら
してすいませんでした、すいませんちょっと北海道の人しか分からなかったかもしれないその届くと相手は変わるので、だから本当はその親が子供に善を勧めるんじゃなくて親が子供に対して善を施していかなくちゃいけないんですね。親としては友達と話をしたいけれども子供が一人で寂しくしているのはかわいそうだから友達と話をするのを切り上げて子供のために会わせてあげるわけ、ね、子供のために時間を使ってあげるわけです。その時はね言っていいですよ、お前がねその寂しそうにしていたからお母さんは前のために時間を使ってあげたんだよ、だからもうね寂しい思いをしないでねってことじゃないんですよ。私はこれから欲に流れたいけどね、流れたいからもう寂しいという思いをしないでねっていうことじゃなくて、寂しくなったらいくらでも行っていいんだよと、お母さんはあなたのためにいくらでも時間を割いてあげるから、うん、これが善なんです。善というのは押し付けるものではなくて自ら実践していくものなんです。ここまで分かっていただきました。ちょっと長くなりました。